本日はローマ書の8章です。ローマ書8章は聖書の中でも特別な地位を占めていると言われています。多くの神学者がこの8章一つなかったならば聖書はまた別のものになっていたであろうと認めています。一節はこのように記します。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。自らの罪を悔い改めてイエス様を信じた方々はどんなことをした人であっても無罪になるという話です。イエス様を信じた人はイエス様にすがる人は神の御前の法廷で裁判所でサタンにどれほど罪を訴えられたとしても無罪になる、そのようにきっぱりと神様からの約束が記されています。25年前怪しい事件が起こりました。6月の末、暑い夜でした。ある宗教グループが猛毒神経ガスサリンというガスを松本市のとある住宅街の駐車場に撒いたという事件でした。それがサリンガスであるということが分かったのはずっと後のことです。誰がこんなひどい事件を起こしたのか分からないまま捜査が進んでいました。しかし警察署が第一通報者、また被害者である河野義行さん、この人が犯人じゃないかと考えて、警察署がそこから自宅から農薬が出てきた、青酸カリが出てきたという情報を報道機関に流したということです。世間が新聞テレビを見た人たちがこぞってこの方こそがこの事件の犯人に違いないと固く信じるようになりました。事件の背景が全く理解できない、そういう中でこの方が被害者が犯人にだと信じられるようになったというのです。彼はこのように書いています。しばらく彼の著作を引用します。11時になる少し前、住子、これ妻のことですけど、ちょっと気分が悪いと言って居間で横になった。すでにこの時サリンガスが我が家の隣の駐車場からまかれていたのだ。サリンガスはゆっくりと流れるように風に乗り、駐車場から我が家の庭に入り居間に忍び込んでいた。そのガスを住子が吸ったのだった。同時に縁の下の空気抜きの穴からサリンは裏庭の犬小屋にも流れていたのだ。私が住子ほど重症にならなかったのは裏庭で倒れている犬の体を拭いてやろうと雑巾やバケツを取りに動いていたので、サリンをもろに吸い込むことがなかったからだと思う。とにかく私は犬の体を拭き居間に戻った。すると居間で住子がその愛犬ピピと同じように口から泡を出し激しい痙攣を起こして苦しんでいたのだ。私は慌てて救急車を呼び、母さんが大変だ、みんな来いと子供たちに声をかけた。松本サリン事件は結果的に7人の死者と600人を超える重軽傷者を出す大惨事になった。そして私は入院中から限りなく黒に近い灰色の人物だと見なされるようになっていたのである。すでに29日、翌日の朝の新聞には 会社員宅から薬品押収、農薬調合に失敗か、第一通報者宅を捜索、薬品調合間違えたと救急隊員に話すなどという見出しが踊っていた。積子は生死の境で必死の戦いを続け、私自身もサリン特有の幻覚や頭痛などの症状に悩まされているときに、社会から殺人犯として扱われていたのだった。脅迫の手紙が第一発見者会社員というだけの宛名で我が家に届き、人殺し、ここから出ていけなどという嫌がらせの電話や無言電話が10分と間を置かずにかかってくるようになった。そんな電話にも子どもたちは誠実に対応していた。無言電話にも「ご用件がないようなら来やせていただきます」と言って受話器を置いた。一月ほどの入院を終えて、私は7月末に退院した。それからは自宅で治療を続けながら、いつ逮捕されるかという警察との気の抜けない戦いをしなければならなくなった。冤罪は、本当にどんな人の身の上にも起こりうるのだという事実を実感しながら、もう一歩では、もし逮捕された場合、残された家族をどう守るのかということも考えていかなければならなかった。ありがたいことに会社はまだ事実関係がはっきりしていないのだからと私を休暇扱いにしてくれており、減額はされたが給料を毎月きちんと振り込んでくれていた。しかし逮捕されるとなると会社も辞めざるを得なくなるだろう。その途端に残された子どもの生活費や住子の治療代などをどうしていくかという問題が出てくる。新聞をはじめテレビや週刊誌などあらゆるマスコミが河野犯殺人犯という予断に立って報道を繰り返していた。そうした中で私が嬉しかったのは、子どもたちが普通通り学校に通っていてくれたことだ。3人が通っているどの学校も一切いじめがなかったのだ。なぜいじめが起こらなかったのか、実は事件が起こって間もない時期に3人の学校の校長や担任の先生たちが、まだ何もはっきりしていないのだから3人にはいつもと同じように接するようにしようと話し合ってくれていたのである。私はそのことに心から感謝している。3人にとって学校は唯一と言っていいくらい気持ちの休まる場になっていたようだ。家にいれば無言や嫌がらせの電話がかかってくる。マスコミの取材陣も山のように押しかけてくる。しかし学校に行けば気の置けない仲のいい友達といつものようにいろいろな話ができるのだ。あの時の3人にとって学校はとても居心地のいい場所だったに違いないと思う。この校長先生たちをはじめ、私を休暇扱いにしておいてくれた会社の社長、毎日子どもたちを励ましてくれた近くの教会の牧師、また子どもたちがいつでも逃げてこられるようにとマンションを借りてくれていた友人などなど、世間では河野が犯人という世論が作られていた中でも、私の潔白を信じサポートをしてくれる人たちもいた。そういう人たちがいたからこそ、私は最後まで諦めずに警察やマスコミとも戦えたのだと思う。河野義行著、命ある限り。第三文明社創価学会でしょうか。人間が社会生活を営む中で嫌疑をかけられる、罪を責められるというのはどれほどつらいことであろうかと思います。河野さんの奥様は病院に搬送された時点から心肺停止状態の重体になっていました。実際十数年後までずっと介護を続けた後に奥様に彼は先立たれました。で、自身もガスにやられて神経を侵されて苦しみの続く毎日でしたけれども、その上でさらに社会全体から 大量殺人の犯人と後ろ指を刺されながら、命狙われるそういう環境の中で、警察にも追われ、新聞記者、雑誌の記者、テレビの記者に追いかけられる、メディアスクラムに潰されそうな毎日を過ごしていました。そして決定的な証拠がないということで逮捕を免れるに至りましたけれども、失った社会的信頼を莫大なものがありました。捜査機関による情報リークからそれが始まっていたのです。警察の勾留、逮捕からの解放、裁判からの解放、刑務所からの解放、そして社会的信頼の回復、無罪を勝ち取る戦い、それは社会的な生き物としての自分をの命を守る戦いでもありました。ロマ書8章1節は繰り返しますが、このように記しています。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。罪を悔い改めてイエス様に甘えすがる者は無罪になる。イエス様の祝福に預かってイエス様に真実を尽くそうと志す者は無罪になる、そう約束されています。先週はロマ書7章でした。なんと惨めな私という題で、人間の努力には限界があるという話を申し上げました。世の中は、人間の知恵は自分の努力によって人生を開きなさい、切り開きなさいと教えますけれども、聖書は自分の能力や努力に希望をかけても痛い目に遭うだけだというふうに教えているように思います。なんと惨めな私、自分に絶望しなさい、自分の知恵、自分のやり方にこだわるとバカを見るよ、そういう話でした。なんと惨めな私からの解放というのは、ロマ書1節に8章1節に至って、したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません、このような解放で終わっております。2000年前に十字架で自らの命を神に捧げたイエス・キリストにすがると、このような奇跡が起こります。神の霊が自分の心に注がれ、天地を作られた神様との関係が回復するからです。聖霊なる神の力が自分を包み、自分の良心に響く御声に従うだけで、神様が喜ばれる素晴らしい人生を歩めるようになる。良心が強められて、聖霊の力を与えられて、聖書の御言葉、イエス様の教えを実行できるようになる。実行するがゆえに神様からの祝福が豊かに注がれて、常識ではありえないような豊かさに預かれるようになる。これがロマ書の教える話です。4節には霊の導きに、霊に従って歩むと書いてあります。聖霊に従って歩む、聖霊の導きに従って歩むというふうに今言い換えさせていただきます。これがクリスチャンライフの私たちの第一の目標であろうと思います。 聖霊の導きに従って歩む、これは聖書の掟、戒め、イエス様の教えを私たちの毎日の生活の中に取り込むということでもあります。イエス様の教えを自然に実行できるように自分を訓練するということが私たちの日常でとても大事だということがわかります。もしこの場でそれを切に望まれる方はディボーションガイド日ごとに湧く泉をぜひご利用ください。聖霊の導きに従って歩むというのをもう少し具体的に言うのであれば、それは自分を傷つける人を許す人生を歩むことであり、また人を自宅に招いて一緒に食事をすることであり、嫌いな人を呪うのでなくかえって祝福を祈るということであり、また悪いやつのためにわざわざ犠牲を払うということであり、教会の皆さんの成長のため宣教のために献金をするということでもあります。悪い上司の下で忍耐をする、厳しい職場に耐えるということでもあるように思います。こういうことができる人は傍から見れば人格的な成熟、霊的な成長、人間の完成と言えるかもしれません。料理人の世界に目を向けてみたいと思います。和食では板前さんの修行、下積み時代というものが必要になります。10年ぐらいかかると言われています。生で食べる方法、煮る焼くという方法、蒸す揚げるという5つの調理方法が和食にはあるというふうに、判断されています。でこれらを身につけるために別の角度から5つの段階を踏んで、全部ができるようになる、そして一人前になるということなのです。最初は追い回しと言われています。皿洗い、掃除、器の準備、野菜の下処理、刺身のつまとか、薬味のネギとかを切る、そういう追い回し 1,2 年すると、その後に先付け、煮方さん、焼き場さんから仕込んだ料理を焼き場さんが仕込んだ料理を器に盛り付ける、2段階になって初めて食べるものに触ることができるようになる。その後は第3段階は焼き場、揚げ場、炭火での焼き物、天ぷらなどの揚げ物、加熱調理に携わる。その後煮方、蒸し場、出汁を取る、茶碗蒸しを蒸す、煮物やお吸い物の味を決める、料理全体の味付けを決定するというのが第4段階。そして最後に板場、刺身のことです。和食で一番大切なポジションとして知られています。切ることが味に直結する、そういう一番難しいポジションで、これらの5段階2年ずつやったとしても10年だということなのです。で多くの板前さんの見習いは努力と忍耐によってこの10年を過ごすのだろうと思います。しかし主イエスにすがる人であれば、神様からの霊をいただいて自分の努力ではなく神様の力でこれを乗り越えていけるようになります。苦しみ多き10年間が苦しいけども喜び楽しみが伴う10年間に変えられていく。宇宙の外側から天地万物を作られた神様が介入してくださり、 自分を支えてくれるからです。インマヌエルの主イエス・キリストが自分の側に立って共に戦ってくださるからです。聖霊に従って歩む、聖書の御言葉イエス様の教えを守るということは、全く別の見地から捉えますと、人類が過去300年間積み上げてきたような時代の流れに真っ向から逆らう生き方だと言えます。300年間人類何をやってきたのか、1700年頃からの話です。18世紀ヨーロッパを席巻した思想といえば、かの有名な啓蒙主義、啓蒙思想です。蒙というのは暗いという、頭が古いという意味で、それを開くということですので、バカな考えを捨てて先進的で優れた考えを取り入れようというのが啓蒙思想です。何を意味しているかというと、それまでの中世のヨーロッパの一般的な考え方である、イエス様の教えに従っていれば大丈夫というのを捨ててしまえということです。そして人間の理性、人間の知恵、科学の力によって世界を切り開いていこう、これが啓蒙主義と言えると思います。まあ、科学というのはちょっとあまり、言われていないことかもしれないので、もっと文系的な人間の知恵とか人間の理性で、今捉えたいと思います。でそれによってフランスが1789年フランス革命をするんですけれども、王様を殺してカトリック教会の権力も地に落とすというプロセスを踏みました。当時の先進国といえばフランスとイギリスだったんですけれども、それ以外の国、田舎の国々、3人の王様がその啓蒙思想を取り入れて自分の支配に用いました。プロイセンのフリードリヒ2世、オーストリアのヨーゼフ2世、ロシアのエカチェリーナ2世、啓蒙先制君主という呼ばれる方々です。啓蒙思想とそして王権真珠説にかぶれて、日本の明治維新と同じように産業の発展と軍事力の増強を掲げて国の統治に当たりました。上からの改革、実際には独裁的な国家運営に励みました。啓蒙思想は人権とか平等を強調します。それでオーストリアのヨーゼフ2世は農奴解放という大胆な政策を実行して反発を招きました。プロイセンはフランスと組んでオーストリアと戦争をして、シュレジエンという大切な土地を獲得しました。ロシアはオスマン帝国のトルコと戦って領土を広げました。各国は近代化の歩みを進めました。人間の理性、科学の力、人間の努力が300年間世界を主導してきました。先進諸国は武装して植民地を従えて強い国を作るのだというのに励んできました。でこのような考え方に対して教会は異を唱えるわけです。人間の知恵や努力、力が、人間の力が生み出してきたものは何だったのか。20世紀前半で見れば2つの大きな戦争ではないか。アメリカとソ連の冷戦構造が崩れた後、つまりベルリンの壁崩壊の後に見えてきたものは何だったのか。ベルリンの壁があった頃、アメリカは正義と自由をベルリンの市民に訴えて、ケネディ大統領は私はベルリン市民であると見栄を切ったほどですけれども、壁が崩れて何が見えてきたのか。アメリカの正義は消えて、旧ソ連のまた東ドイツの悪も消えて、そこに残ったのはアメリカの強欲、貪欲な商業主義だ 彼らは正義と自由をまとって商業主義、貪欲主義を隠していたのだということがバレてきました。そして21世紀に至って構造的な貧困、富裕層の暗躍というものが古きを開く啓蒙、人間の知恵、人間の力を重要視する思想からそういうボロが出てきているのを私たちは、全世界が認めるようになりました。聖霊に従って歩むというのは現代人が求める、自動販売機ですぐ飲み物が買えたりとか、カップにお湯を注げば3分後には麺が食べられるとか、そういう歩み方とは全く違う歩み方をします。聖霊に従って歩むというのはゆっくりとしたプロセスを要求する歩み方です。例えば朝5時に起きて聖書を読んで祈るのも30分とか1時間という、現代人から見ればもう膨大な時間の無駄と思える行為をするわけです。しかしそのような静けさの中、そういう体験を持って初めて聖霊に従って歩むということがだんだんできるようになってきます。お茶室で味わう抹茶の味に似ていると思います。本来お茶室というのは電気ではなく炭火で、お湯を起こして、温めます。炭火で起こすという以上は半日から1日かけてお湯の準備をするということです。お抹茶自体も粉になったものではなくて天茶という抹茶の元になる茶葉を石臼で引いて初めて粉になるわけです。たった2服のお茶を立てるために石臼で引く時間は30分。それをもってお茶室という日常を離れた別空間、別宇宙においてこれを味わう。世間での戦い、時間との戦いをすっかり忘れてお茶を味わう。時は金ないとする現代人の考え方と全く違う生き方をするというわけです。明治維新以来追いつけ追い越せとして励んできた国家政策とも相入れない歩みがここにあります。そんな生き方を聖書は私たちに突きつけています。もしそのような歩みに従うのであれば、人を自宅に招いて共に食事をする、自分を傷つける人を許して呪うのではなく祝福する、悪いやつのためにわざわざ犠牲を払う、そういうことができるようになってきます。人格的な成熟、霊的な成長を神様の力で遂げることができるようになります。結婚したての新婚夫婦が夜の床を共にするとき、3分間の交わりで満足できるはずはありません。30分、1時間、2時間、じっくりと交わりを楽しむのであります。キリスト者と神様との交わりというのもそういうものです。自分の努力ではなくて全知全能の神様の力によって人生を歩んでいく、未来を切り開いていくのだ。肉が求める欲望を断ち、神とそして人を愛する人間に成長していこう。そうするときに人間の力では開けることのできないような重い扉も神様ご自身が開いてくださいます。一日一時間の祈りは現代人には膨大な時間の無駄に見えます。月に数万円の献金は 膨大な金の無駄に思えてきます。しかしそのような敬虔な生活の連続によって、心を主にお捧げすることによって、奇跡は起こり、10年かかってやっと到達できるような働きを神の力で1日2日でできるようになるのです。このような神様の祝福を多く体験した者は、今まで以上にさらに神様に自分の心を捧げることによって、さらに豊かな祝福を手にすることができるようになります。多く与えられたものはさらに多くを与えられて豊かになるのです。しかしこのような祝福体験を知らない者、神の知識に乏しいほとんどの現代人は、持っているものさえも取り上げられるとイエス様は教えていらっしゃいます。神様の祝福がどれほど素晴らしいものか、それは神様のために犠牲を捧げたものでない限り知ることはありません。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様の十字架が私たちを罪と死から解き放ってくださいます。そして悔い改めイエス様をすがる者は、あなたの力によって、聖霊の導きによって、時代に逆行しながらも莫大なあなたからの祝福を手にすることとなります。その祝福は味わった者しか知ることのできない大きな豊かな祝福です。どうぞ私たちの目を開いて、あなたの祝福をこれからもたくさん受け取れるように私たちを作り変えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。